御言葉を味わっていきましょう。旧約聖書出エジプト記3章1節から14節を読みます。第3版お使いの方は98ページ、2017をお使いの方は101ページです。2017の方で私読ませていただきます。出エジプト記の3章1節から14節までを読みます。よろしいでしょうか。聖書を見します。出エジプト記3章1節から。モーセはミディアンの祭司衆とイテルの羊を飼っていた。彼はその群れを荒野の奥まで導いて神の山ホレブにやってきた。すると主の使いが芝の茂みのただ中の燃える炎の中で彼に現れた。彼が見るとなんと燃えているのに芝は燃え尽きていなかった。モーセは思った。近寄ってこの大いなる光景を見よう。なぜ芝が燃え尽きないのだろう。主は彼が横切って見に来るのをご覧になった。神は芝の茂みの中から彼にモーセモーセと呼びかけられた。彼ははいここにおりますと答えた。神は仰せられた。ここに近づいてはならない。あなたの履物を脱げ。あなたの立っている場所は聖なる地である。さらに仰せられた。私はあなたの父祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーセは顔を隠した。神を仰ぎ見るのを恐れたからである。主は言われた。私はエジプトにいる私の民の苦しみを確かに見、追い立てる者たちの前での彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを確かに知っている。私が下ってきたのはエジプトの手から彼らを救い出し、その地から広く良い地、土と蜜の流れる地に、カナン人、ヒッタイト人、アモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人のいる場所に彼らを導き上るためである。今見よ、イスラエルの子らの叫びは私に届いた。私はまたエジプト人が彼らを虐げているありさまを見た。今行け。私はあなたをファラオのもとに使わす。私の民イスラエルの子らをエジプトから導き出せ。モーセは神に言った。私は一体何者なのでしょう。ファラオのもとに行きイスラエルの子らをエジプトから導き出さなければならないと。神は仰せられた。私があなたと共にいる。これがあなたのための印である。この私があなたを使わすのだ。あなたがこの民をエジプトから導き出すとき、あなた方はこの山で神に仕えなければならない。モーセは神に言った。今私がイスラエルの子らのところに行き、あなた方の父祖の神があなた方のもとに私を使わされたといえば、彼らはその名は何かと私に聞くでしょう。私は彼らに何と答えればよいのでしょうか。神はモーセに仰せられた。私はあるというものである。また仰せられた。あなたはイスラエルの子らにこう言わなければならない。私はあるという方が私をあなた方のところに使わされたと。私があなたと共にいると題をつけました。御言葉を味わっていきます。ここはモーセがエジプトの地から逃れてですね、ミディアンの地に住んで羊飼いとしての生活をして40年という長い時間が経った時の出来事であります。先週のナイル川からですね、ファラオの娘の手によってこう引き出されたモーセですね、で水から引き出されたと、その出来事がその名につけられた。モーセのその誕生の出来事からですね、出エジプト記の2章はその後半、モーセがエジプトの王宮で王の子供として王様の教育を受け、そして育てられたこと、そして大人といいますか、もう壮年ですよね、40を過ぎた大人になったモーセが、同じ同胞ユダヤ人がエジプト人に苦しめられている、その中で助けたい、そういう思いがある。一人のユダヤ人がエジプト人に撃たれている、それを目撃し、そのユダヤ人を助けようと モーセがそのエジプト人の方を撃ち殺してしまう。しかし助けたはずなのにですね、ユダヤ人には受け入れられず、ファラオからはエジプトの人を殺したということで追われる立場になってしまう。逃げ出さなければならなくなり、遠くミディアンの地で羊飼いとして生きることを決めた、まあ、それが2章の後半ということになります。物語は一気にですね、3章からのところを今日扱うことになります。そして40年40年と80年が経った時とも言われます。自ら引き出されてエジプトの王宮で王の息子としての40年の生活、その後追われて逃げ出して荒野のミディアンの地で羊飼いとして40年の生活、もうモーセにとっては自分にとは、まあ、同胞でありますけれども、ユダヤ人のこと、そしてエジプトの国とのことも関係がなくなったと、そう思うほどの長い時間が過ぎた後にモーセに起きる出来事が今日の箇所3章からということになります。まあ、ここの先を少しまとめてしまえば、まあ、主がですね、ミディアンの地に住んでいたモーセを召し出し、ユダヤ人をエジプトの国、エジプトで奴隷のように苦しめられていたところから連れ出すために、まあ、その指導者としてモーセを召し出すという場面ということになります。そしてモーセは最初それをとても拒むんですね。いくつもの言い訳を主に申し上げては、まあ言ってしまえば、私は嫌だ、行きたくない、で私には無理です、もうこういうふうに答えていくわけですね。で主はと言いますと、もちろんですね、分かった、じゃあ、まあ他の人にやってもらうからお前もういいとは言われないんですね。モーセに行けと繰り返して語ります。そして約束を与えてくださる。神様は40年の王宮の後、そして40年の荒野が過ぎた時にモーセを呼んだんですね。今日はこの3章の前半、モーセが主に声をかけられ召し出されているそのところを味わっていきます。7節から10節を見ますと、主はですね、今ユダヤ人がエジプトで苦しめられていることを知っていると、そう言われるんですね。でそこから助け出し連れ出すためにモーセを使わすのだと語られるんですね。救い出して、そして主がですね、アブラハムに与えられた約束をしたあのカナンの地ですね、非常に豊かなあの地へこう導き上らせると、その目的地までを語られる。さらにここでは主はイスラエルの子らという表現を使っています。主が愛された、そして主が約束を与えてくださったあのアブラハム、イサク、ヤコブの民としてのそのイスラエルの子らという表現を使って、その民を苦しみの中から引き出す。彼らが声を上げたその叫び声は、私主に届いていると、そしてエジプトが彼らを虐げているその罪を私は知っているのだと語られるんですね。しかしモーセは最初に、どうして私が言ってそれをしなければならないのですかと否定的な答えをするんですね。モーセはこの後4章を読んでみてもですね、次々と理由をつけてこう主の召しに答えようとはしません。主が語られたと言っても、イスラエルの子、同じユダヤ人は自分のことを信じないでしょう。また自分は言葉な人ではない、要するに雄弁な人間ではないので、王様であるファラオとこう交渉をしたり、ユダヤ人の仲間をこう説得して彼らが自分に従ってくるようにということはできない、そんな言い訳を続けるわけですね。不思議だというふうに感じました。2章に戻りまして、まあ、12節13節を見ていただきますと、まあ、エジプト人をこう実際に撃ち殺していくわけですけれども、それはモーセが自分はユダヤ人だと知っています、王宮で育てられていますけども、自分はヘブル人、ユダヤ人であると知っています、だから同胞、そのユダヤ人を、ヘブル人を助けるということに彼は積極的だったなということが分かるんですね。その彼が今荒野で主に声をかけられ、あなたが行くんだ、 あなたが助け出すんだ、導き出すんだと言われた。もう一度ユダヤ人ヘブル人を助け出すチャンスが与えられているというのに、今度は尻込みをしています。もうどうでもいいとこの40年で思ってしまったのでしょうか。いや、それよりもむしろかつての失敗がモーセを消極的にさせているのではないでしょうか。そしてモーセは立ち上がることができません。やらないこと、立ち上がれない理由を探します。で、ここを見ます。このモーセの言葉を見ますと、私たちにはこのような傾向が主の前にあるなと、主から声をかけられるとまずできない理由とかですね、無理だと、そういうことを探してしまう、そんな傾向があるように思います。新約聖書を一箇所開いていただきたいと思います。ヨハネの福音書5章2節から9節、第3版の方は181ページ、2017版を使う方は185ページ、ヨハネの福音書の5章2節から9節をどうぞお開きください。よろしいでしょうか。ヨハネの福音書5章2節から9節をお読みします。エルサレムには羊の門の近くにヘブル語でベテスダと呼ばれる池があり、5つの回廊がついていた。その中には病人、目の見えない人、足の不自由な人、体に麻痺のある人たちが大勢横になっていた。そこに38年も病気にかかっている人がいた。イエスは彼が横になっているのを見て、すでに長い間そうしていることを知ると彼に言われた。良くなりたいか。病人は答えた。主よ、水がかき回されたとき、池の中に入れてくれる人がいません。行きかけると他の人が先に降りていきます。イエスは彼に言われた。起きて床を取り上げ歩きなさい。するとすぐにその人は治って床を取り上げて歩き出した。ここにはベテスダの池というその周りにいる、回廊になったところに横になっている人がたくさんいる。その一人の人のことを私はこの今日のモーセの箇所を見ると思い起こすんですね。少し説明をしておきますと、このベテスダの池、池がこう作られているんですけども、いわゆるこう間欠泉のようなものがあってですね、時々こう水が湧き上がるんですね。水底からでこうブクブクとこう泡が出つ、それが天使がですね、姿は見えないんだけど降りてきて池の水に触るとブクブクとか泡が立った。その時一番最初に入っていった人は奇跡によって病が癒されると、そういうふうに信じられていたので、病の人がみんなその瞬間を待っていた。そして私が今度こそ一番にと、こういう状況なわけですね。ここに一人の人がいるわけです。彼は病です。長い間癒されることがなかった。そしてこのベテスダの池に、その起きる奇跡の瞬間、水の中に最初に入れば癒されるという話を聞いてここにいたんですね。お話を聞いて期待してここに来ました。しかし長い期間が経ってもこの人が水の中に入ることはできませんでした。その日が続く中、この日イエス様がここにやってきます。イエス様はこの人に良くなりたいかと声をかけました。するとこの人は良くなりたいですと答える代わりに、誰も私を水の中に入れてくれる人がいません。この人は歩けなかったようなんですね。だから水を誰の中に入れてくれない、また自分が頑張っていこうとするんだけれども他の人が先に入ってしまうと、こう答えるんですね。水の中に入ることができない、自分は癒されないと訴えたわけですけれども、それは良くなりたいかという質問に答えるのではなく、できない理由を並べたんですね。誰も入れてくれないから無理なんです、私より先に誰か行っちゃうんです、だからできないんです。するとイエス様はこの人の答えをまるで無視するかのように、でも無視したんじゃないですね、大切な言葉を続けます。彼に言うんです。今度は起きて床を取り上げ歩きなさいと命じます。この人は今度は言い訳や別のことをするのではなく、イエス様のこの言葉、この命令に従いますと病は癒され、彼は歩き出して、 さっきまで誰も入れてくれないと言った人が自分で床を取り上げてそこから出ていけるんですね。私たちは神様が語ってくださるその言葉、聞くべき言葉を間違えてはいけないのだと思います。出エジプトに戻ります。モーセはこの時、芝が確かに燃えているのに、それなのに芝が燃え尽きないという奇跡を目撃しています。奇跡を経験しているんですね。そしてモーセはこの奇跡をもっとはっきり見たいと近づいていきますと、主が茂みの中から声をかけモーセを呼ぶんですね。皆さんどうですか。あなたはもし目の前に燃えながらもですね、燃え尽きていかない芝を見つけたら、目の前にしたら近づいていって、もっとこれは確かなのかと確認をしたくなる方ですか、それともなんと恐ろしいことだとそこから逃げていってしまうでしょうか。主はここでモーセモーセとその名前を二度呼びました。名前を繰り返して呼ぶのは主からの特別な呼びかけ、召しであります。モーセがはい、ここにおりますと答えます。主は言葉を続ける。近づくな、ここは聖なる場所、主を礼拝する場所だとこう語られる。モーセここまではいいんですよね。はい、ここにおりますとこうちゃんと答える。この後がさっき言いましたように言い訳ばかりでダメになってしまうんですが、ここまでがいい。で、このわずかなやり取りに私は大切なことがあると思います。私たちは興味本位に神に近づくことはできません。しかし主は私たちを呼ばれます。大切な使命を与えようと私の名前を呼んで召し出してください。私たちはその時清い神を畏敬の念、尊敬と愛を持って恐れ、しかし私はしもべです、しもべは聞きます、主をどうぞお語りくださいとの姿勢で主の前に進み出ていく。今日のこの礼拝も等しく同じ大切です。主が私たちを招いて召してくださっている、主が私たちに声をかけてくださっている、ですから私たちは近づくことができますが、清い礼拝です。ですから私たちは恐れとともに聞く、聞いて従うという姿勢を持っていなければならないということ。主はここでモーセにエジプトに起立している民の叫びを聞いた、痛みを知ったと語られました。そしてイスラエルの民をエジプトから連れ出す、その使命を与えます。その使命のためミディアの力エジプトへ使わすのだと語られます。モーセは先ほども言いましたように過去の失敗が心に残り自信がないのかもしれません。私たちに主があなたを使わすと送り出すと言われる時があります。その時私たちは恐れたり不安になったり、あるいは他の人のことが心に浮かび、あの人の方が私よりふさわしいのではないか、あるいはあの人の方が力があるからと考えるかもしれない。しかし主は私にあなたに声をかけられる。私にこの地上で私に対する使命を主は持っておられる。主が私に行けと命じられます。私にそれをせよと命じます。他の人ではないんですね。私には言い訳がいくつもあります。モーセもこの時かつては自分で仲間を助けようとしました。熱意があった、思いもあった、そこまでは正しいけれど行動は間違っていた。突然エジプト人を撃ち殺して助けようとしてもダメだったんですね。この時アラノでの40年を過ごしたこの時モーセに求められているのは、自分の考えをこう実行するだけの人ではなくて、神様の考え御心を受け止めてそれに従う人となって立ち上がっていくことです。決断をする人、神に従う決断をすることができる人になるんです。モーセが口下手で本当にそうならば、主はそんなことはご存知です。そしてそのための解決も主には用意があります。主がモーセを助ける方法はいくらでもあるのです。しかし決断をして従うのはモーセなんですね。あなたであり私なんです。 決断をするときに主が解決策を一つまた一つ与えてくださる。モーセの言い訳一つ一つに主は答えてくださる。主の助けは必ずある。詩篇121編、先ほども暗唱聖句で確認をしました。先週見たあの詩篇にそう告白がされている。そして主はこの時共にいるという素晴らしい約束とともに、もう一つ大切なこととしてご自分の名前を明らかにされました。主は私はあるというものである、存在そのものであるとですね。そういう名前を明らかにされ、これはご自分の存在を明らかにされ、名を明かすことによってご自分の方からモーセに近づいて御心を明かしてくださっているということです。ですからモーセも私も心を明かし、そして主に従いますと決断をするということです。不安も恐れも足りないことも全て主が助けてくださるんです。私があなたと共にいる、私があなたを使わす、主がくださるこの約束と使命、これを受け取らずにして私たちの人生にこう喜びは少ないのです。モーセはこの日主の奇跡を経験しました。私たちはどうでしょう。主の奇跡を経験するですね、それはこの燃える芝があるということを目撃することではないんですね。しかし主の奇跡を経験することは私たちにもできる。主の奇跡とは本当に不思議な、あるいは素晴らしい、今まで見たこともないような景色を見たり、鑑賞していくということではないんですね。経験をすること。どうしたら主の奇跡を私は経験できますか。私があなたと共にいる、私があなたを使わす、この主のくださる約束と使命、これを受け取るということです。決断をして主よ私が行きます、従いますと答えるんです。その時主が必要を満たしてくださる。私が弱い時こそ主が働いてくださる。主の言葉を聞き、従わないでそのままで主の素晴らしい奇跡恵みを私たちは経験することはできません。はいと答え、床を取り上げて動き出す、歩き出す時が私たちにはあるのだと、そのことを覚えたいと思います。お祈りをさせていただきます。祈ります。全能の神に、栄光がよよ限りなくありますように。一粒の麦が地に落ちて新しい命の芽を吹くように、十字架で死に三日目によみがえってこられた主イエス・キリストに栄光と賛美と誉れを捧げます。イエス・キリストの血によってあがなわれた私たちは滅びから永遠の命へとすでに移されました。その喜びの歌を歌い、こうして日曜日ごとに集まりあなたに礼拝を捧げます。主こそ神、他にはありません。私たちは十字架の血を受け復活の喜びに預かるものです。あなたから決して目を離しません。あなたの家から決して離れません。あなたを求める人があなたを信じて告白し一緒に歩むことができますよ。聖霊様を導いてください。信じている者はまた悩み迷うことがあっても聖霊の助けを信じ、この清い礼拝を大切にして主の言葉を聞き一週間歩むことができますよう導いてください。人を恐れるのではなく神を見上げ神を愛して歩めるようにと導いていてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。御言葉に応答してしばらく黙想していきましょう。